始まりましたザ・インスタントゲームトークです。猫山です。こんにちは。今回の取り上げる記事はファミ通アプリですね。ファミ通 APP からですね、2018年12月27日12時に投稿された、河津白が語る新しい佐賀の形、ロマンシング佐賀リユニバース開発者インタビューという記事になってます。佐賀ですね、ロマンシング佐賀リユニバースが2018年の12月6日から基本無料で配信されてます。でそれについてですね、今回は佐賀シリーズ総合ディレクターの河津明俊さんと、ロマンシング佐賀2のリマスター版をはじめ、本作でもプロデューサーを務める市川正則と、開発を担当する暁でチーフプロデューサーを務める山口中平さんの3人の対談の記事になってます。もうね、佐賀ファンとしてはこの記事はもう読んでもらいたい。ほとんどの人がね、読んでるとは思うんですけど、やっぱりね、あ、そうかそうか、そうなっていくのかとかね、そうなんだよね、あ、どんな展開になっていくんだろうとか、やっぱり気になる内容がいっぱい書いてあるからですね、私も一回一通り読みましたけど、すごくこうワクワクさせられる内容でした。今回のこの、やっぱりなぜスマートフォンでこのロマサガ RS を作ったかっていうところが、市川さんがですね、佐賀を遊んでもらえるようになるきっかけ作りをしようという思いが根本にあったからだと書いてあるんですよね。まあ、ちょうどロマサガ3のリマスター版が出るっていうところで、これロマサガ3の300年後の世界ですね。今まで佐賀シリーズで続編っていうのは描かれてこなかったんですけど、 あえてここでね、続編スピンオフを入れてきたあたりですね。やっぱり今後の佐賀シリーズに対して、今までのファンだけじゃなくて、これからの新しいスマホ世代の人たちも引き入れていこうという思いがですね、やっぱりこう溢れてるのかなというふうな感じがしました。でですね、いろいろこうやっぱり難しいみたいですね。育成要素がたくさんあるんですよね。ただレベル上げるだけじゃなくて、技のランクもあるし、あとはスタイルって言ってね、キャラクター、ちょっと説明はなかなか難しいですけど、キャラクターが固定されてて、スタイルっていうのはね、なんだろう、ジョブみたいな、職業みたいなやつですね。同じキャラクターに複数のジョブがあって、そのジョブにもレベルがあるっていうところがですね、なかなかこう、やりがいがあるシステムかなと思います。でやっぱりこの佐賀シリーズというこの新しいことに挑戦していくっていうところをですね、やっぱり忘れないようにしようというふうにやってるっていうところですね。でこう言ってたんですよ、プレイヤーに、ユーザーがゲームに対して挑戦できるのが佐賀らしさかなと考えていますと、カーズさんが言ってるんですけど、やっぱりね、戦闘難易度もなかなかシビアで、本当に挑戦しているっていうのがね、感じられるんですよね。まあ、その挑戦するためにね、周回プレイをこなしてレベル上げたりっていうのも必要になってくるんですけど、それはどの佐賀シリーズでも当たり前だったし、ちょっとキャラクターを工夫するだけでも倒したりとかでね、楽しいんですよね。一辺倒じゃないんですよ。いろいろこう技の工夫とか、ここでこれを温存して次ここで出さないととかですね、その考えてやっていくのがね、楽しくて、6日から配信だったんで、もう20日とちょっとですよね、22、3日経ってますけども、ほぼ毎日じゃなくて毎日ですね、欠かさずやってますね。コンシューマーキーに手がつかないぐらいちょっとやらせてもらってるんで、もうどっぷりロマサガ RS にはまってしまってると。でこのロマサガ RS ですね、やっぱり3の完全なる続編として作ってあるっていうことだけであって、その3で描かれなかった部分をこの中に落とし込んでいくっていうことなんで、やっぱりね、絶対続けてやっていかなきゃなと、義務感じゃないですよ、もう楽しみがいっぱいある中でやっていかなきゃなって思わせてくれる作品かなと思います。それをね、このやっぱりこの3人の対談の中でよりね、こう引き込ませてくれるんですよね。ああそうかそうか、そうなんだ、あ、そういう設定だったんだなっていうのがあるので、ぜひぜひこの対談の記事はですね、読んでもらいたいなというところで、今回の ザ・インスタントゲーム投稿にさせていただきたいと思います。お便りはですね、ツイッターでハッシュタグザスゲーでつぶやいてください。あとはですね、ザ・インスタントゲームトークの公式アカウントもあるので、そちらに DM を送ってもらうのが一番手っ取り早いのかなとは思います。ではですね、また次回放送でお会いしましょう。さようなら。明けましておめでとうございます。ザ・インスタントゲームトーク、ねこやんです。はい、2019年の1月8日ですね。2019年初めての配信ということでですね、まあ、早速行ってみたいと思いますが、今回はですね、ファミ通 .com のいつの記事だっけな、2019年1月8日ですね、本日11時55分にアップされた PS4 の世界累計実売台数が9160万台を突破。2018年年末商戦期は実売560万台以上にという記事をですね、お魚に話していこうかなと思っておりますが、すごいですね、9160万台ですよ。もうちょっとで1億、日本人のほぼほぼ持ってるっていうような計算ですよね、まあ、簡単に考えると。実際にはプレイステーション4、まあ、初期でスリムになってから、あとはプロですよね。これ多分 PS4 プロも含めてだと思うんですけど、そうしたら多分ね、買う人によったらもう 4、5 台買ってる人もいると思うんですよ。実際うちにはですね、2台、まあ1台は PS3 が壊れたのと合わせて PS4 を買ったのと、であとはですね、ニューロ光ですね、ニューロ光の解説契約特典で PS4 相当のって言ったらあれか、まあ、PS4 と交換できるチケットをプレゼントしますよっていうことだったので、お、すいませんね部屋の中で誰もいないのに物が落ちるっていうことが起きてしまって、ちょっと私もびっくりしてますけど、まあそれで PS4 をもう1台ですね、うちに来たというふうになってます。まあそんなわけで2台持ってる人もね、いると思うんですよ。で、ね、ニューロ光と契約すれば漏れなく PS4 がついてくるというふうな、まあ、キャンペーンも今はもう多分やってると思うんですよね。まあそれは多分 PS4 だけじゃなくて PlayStation VR も、まあ、購入可能なのかなと思いますが、あの時も多分プロ買えたと思うんですよね。追加で金銭を払えばプロも購入ができたと思うんです。プレイステーションじゃなくてソニーストアで、まあ、それ相応の金額の購入当てられますよっていうようなことだったと思うんで、まあ実際に、まあうちにプレステ4が来た経緯はですね、先ほども言ったようにプレイステーション3が壊れたんですよね。もう赤リング、俗に言う赤リングっていう状態になっちゃって、で基本的にうち録画機器がないので、その当時はですね、プレイステーション3のトルネを使って録画で視聴してました。でそれができないってなるとですね、うちの奥さんにももう大打撃ということで、まあ、なくてもいいとかっては言ってましたけど、そこはですね、もうお願いしまくってプレイステーション4とでナスネもですね、購入したんですね。なかなかね、高い買い物でしたよね。ナスネがだって2万ちょっとしますからね。でプレステ4がまだ当時発売されてすぐだったんで、4万は超えてたんですよ。4万、あ、買ってすぐですよね。1週間もしないうちにかな、ディスクの排泄の不具合が出て、なんか多分静電気とかの関係で突然ね、プレステ4のディスクのイジェクトボタンが押されるっていうようなトラブルに見舞われてですね、結局これ修理に出してももう治らないみたいなんですよ。一時的に治るんですけど、ちょっとしたらまた元に戻ってしまうっていう状態になってしまって、まあもういいやということでですね、まあ、初めの頃はですね、時期ですよね、多分冬場とかになってくると結構起きやすかったりもするんですよね。湿度関係あるのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、でも今はですね、もっぱらダウンロードですね、ソフトをダウンロードしてプレイするっていうのが主流になってますね。 まあ、中古ソフトを購入するときにはディスク版ですけど、まあ、極力ね、もう、売らないで、ずっと手元に残しておきたいなと。昔はね、もうパッケージが好きで、パッケージを買ってたんですけど、最近はもう、説明書も入ってないんですよね、説明書ね。若い子からしたら、説明書何それ、ネットで見るもんでしょって思うのかもしれないですけど、昔はね、スーパーファミコンとか、私はね、スーパーファミコンでゲームボーイとかっていう世代ですけど、あの時は買って、で、帰りの道中に開封して、ね、説明書を読むっていうのがすごく楽しみだったんですよね。まあ、そういうのもなくなったんで、今ではダウンロードコンテンツじゃなくて、感じじゃなくて、もうそのままですね、プレイステーション4のストレージにソフトをダウンロードして購入するという形をとってますという感じで、まあ、時間的にはですね、ちょうど5分程度ですかね、話をしたんで、今回はですね、これで終わりにしたいと思います。ではでは次回放送、また聞いてください。さようなら。